10分を超短縮。こんにちは、 BHU の上文勝です。水曜日は2017年9月20日六曜は友引きでした。これもね、また結構放送開始当時ね、向こうで放送開始されて、まあ、こんなドラマが始まりましたって話題になってた頃から気にはなってたんですけれども、なかなか見ることができなくて、でこれがまたAmazon プライムでいつの間にか見られるようになってまして、このね、ワンサポンナタイムというテレビドラマがございまして、アメリカでは ABC 系列で2011年の10月から放送開始されてるんですね。で、まあ、だから今から6年近く前ですけれども、まだねシーズンが続いてて、今シーズン7になるのかなぐらいまでやってるらしいんですね。で、日本の方でも、今年の秋からシーズン5が、これはどこだ、 NHKBS プレミアムかで放送されるみたいで、日本では最初は2013年から放送されてるらしいんですけれども、これがね、まあ、どういう話かっていうと、まあ、ワンサポンナタイムっていうね、このフレーズご存知の方はご存知、海外で欧米でいうところの昔々あるところにっていうことですよね。ワンサポンナタイムっていう、そのおとぎ話のね、昔あるところに、昔あるところにはそこにはないか、昔々ですね。だから昔々っていうところのフレーズがワンサポンナタイムと。で、そこから想像できるかもしれないですけれども、いろいろそのおとぎ話に出てくるその登場人物ですね、それがまあとあることがきっかけで現代というか80年代かな、80年代から時間が進むことのない、そのある町ですね、メイン州の架空の海沿いの町、ストーリーブルックっていう町に、そのおとぎ話の人物が記憶をなくして住んでるっていうね、そこにとあるその、まあ、主人公の女性がですね紛れ込んで、で、物語が展開していくっていうんですけど、これがね非常に面白くてですね、まあ、これ好き嫌いはあるかもしれないですね。ちょっとこれ本書いてる人が、トロンレガシーとかロストこのね、まあ、ロストは、まあ、ロストもいくつかエピソード結構書いてて、あとはね、まあ、メジャーなところではトロンレガシーね、トロンの続編2012年になりましたけど、私は支持しますけれども、でも圧倒的に不評を買ったトロンね、脚本を書いたアダム・ホロウィッツとエドワード・キッチスっていう人が、このワンサポンナタイムのショーランナーを務めてるわけなんですね。でこれがね、やっぱりそのシーズン7まで続いてるっていうのはね、理由があると思うんですよ。まだねシーズン1の私最初の10話ぐらいしか見てないんですけれども、まあ面白い。これね、まあそのまずなんでそのおとぎ話の人々が、そのまあ現代のね、現代人もまあ80年代のそのアメリカの街にいるかっていうところもまだ完全には明かされてないんですけども、回を追うごとにその昔のね、その昔っていうかおとぎ話の世界とそのメイン州の架空の町ストーリーブルックの世界っていうのが同時進行なんですよ。だからまあそこをちょいちょいそのロストに例えられてて、ロストの一番最初、あそうか、第一シーズンはあれですよね、その自分の過去とそのロストの島の部分っていうところがありましたし、そのシーズン2以降もなんかそのいろんな過去の時代、そのロストのね島の過去と現代とかね、なんかそういうのが入り乱れて同時進行して、そのまあ別々の世界がなんかどっかでリンクしてるみたいなね、ような見せ方をしてましたけれども、そういうようなところでそのおとぎ話の世界とそのもう80年代のアメリカの世界っていうね、これを並行して見せてるっていう、その見せ方自体も面白いんですけれども、でまたこの人間関係の見せ方も面白いんですが、このねそのまあメインのさ、だからシーズン2以降はちょっと知らないですけど、シーズン1の序盤の私見ているところでは、おとぎ話のメインキャラクターは白雪姫なんですよ。白雪姫とプリンスチャーミング、だからチャーミング王子っていうと、まあシンデレラの王子になりますけれども、このね、まあ、だから白雪姫ベースで、まあ、それ以外に、まだ今私が見てるところではヘンゼルとグレーテルが出てきたりとか、あとねルンペルシュテルツキンっていうね向こうの方ではルンペルシュテルツキンって言ってますけども、 まあ、これはあんまり馴染みがないかな。あとね、馴染みがあるところで言えば赤ずきんちゃんですね。赤ずきんちゃんとか、あとはそうですね、何が出てきたかな、 あれだピノキオだ、ゼペットじいさんとピノキオと、あとまあ、あのピノキオにあの話しかけるあのコオロギのキャラクターとかね、っていうのがそのもう80年代のアメリカ人として そこに住んでいるっていうね、この見せ方がまずよくできてるのと、で記憶がね、まああのまあ、悪い魔女のせいなんですよ、単純に言っちゃえば。悪い魔女のせいでみんな記憶なくしちゃって、で悪い魔女も記憶がないのかなっていうようなところで見せてるんですけれども、そこが徐々にそのある、ね、その主人公があの関わることによって、どんどんそのまだ記憶は全然誰も解けてないんですけれども、だんだんとその、まあ、謎というわけじゃないですけど、そういったものが解き明かされていくっていう流れなんですよ。でその白雪姫があのおとぎの、ね、おとぎ話の方ではメインキャラクターみたいな感じになってるんですけど、その我々が知っている白雪姫、最初のね第1話第2話ぐらいまでは我々が知っている白雪姫の そこをまああの、まあ、今風 その映像技術でもって見せているっていうところがあるんですが、だんだんね話が骨太なね白雪姫になっていくんですよ。このね白雪姫のそのおとぎ話の世界は結構地続きで、だから白雪姫と赤ずきん知り合いだし、あとシンデレラとかもちょっとどっかでつながってたりとかして、そういったのがねどんどん膨らんでって、白雪姫の話がむちゃくちゃ深掘りされてんですよ。これがねよくできてて、でまあ予算の都合もあるのか年代なのかわかんないですけど、まあ多少ねそのおとぎ話の世界の方が絵としては頑張ってはいいんですよ、頑張ってはいいんですけど、まあ、多少作り物臭い部分はなくはないんですが、ただ お話が面白いんで、そんなのどうでもいいっていう感じなんですね。このね見せ方が面白いわけですよ。だから言うなればそのなら白雪姫はねプリンスチャーミングに、まああの大元の白雪姫はその王子様のキスでね目が覚めるんですけれども、まああのこのワンスアポンザタイムの方ではそのプリンスチャーミングのキスで目が覚めるっていうところがおとぎ話のねおとぎ話パートの序盤なんですけれども、そこに至るまでなんでその白雪姫とプリンスチャーミングが出会ったかとか、でこのプリンスチャーミングにはその言い名付けみたいのがいたんですね、なんでそういう言い名付けができたのかだとかいうのが回を追うごとにその白雪姫の話を遡っていくんですよ。他の話もありますよ。他のだからシンデレラがなんでね、そのどんななんでそのなんていうのかな、あの魔法のねその馬車に乗ったか、まあそれはちょっとまた違うか、あとヘンゼルとグレーテルのねところもすごいよくできててね本当に面白いんですけれども、それがねだからそのドラマの面白さもさることながら、でその構造としてねそのおとぎの国とその、まあ、80年代のアメリカと行ったり来たりっていう構成も面白いんですけれども、何よりその白雪姫の話がそこまで広がるんだっていうのが非常に面白くてですね、だからゲームオブスローンズみたいなあっちはもう超骨太なファンタジードラマじゃないですか。ファンタジーって言っていいのかと、ファンタジーあの舞台はファンタジーの世界だけれども、なんかもう普通の政治劇じゃねえのかみたいなねいうようなすごいもうハードなあのヒューマンドラマで、そこにまああのファンタジー風味がねかかってるって、まあ、一応あの特撮の部分もよくできてますけれども、なんだけどこのワンサポのタイムのところはやっぱりおとぎのねおとぎ話がベースになってるから、そこまでねガチガチじゃないですよ、ガチガチのファンタジーではないんですけれども、見せ方がうまいから、そっちのその骨太な白雪姫、白雪姫ってそんな勇敢だったんだみたいなねところもあってね、そこのねお話の膨らませ方が実にうまくて、でこのアマゾンプライムで字幕やってる人のセンスもねすごいいいもんですからね、とっても面白いということで、これはもうちょっと最後まで見続けたいなと思ってるんですけどね、今だからアマゾンプライムのね会員の方あのタダで見られますんでね、よかったら見てみてください。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。